改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。先ほどのお祈りにもありましたように、泣いても笑っても今日を除けばあと3日で今年2025年も終わりです。今年の余命3日、そういう言い方はしないと思うんですけれども、でもこの3日でですね、ぜひできることを私たちはしてまいりたいと思います。シェイクスピアの終わりよければすべてよしではありませんが、いい形でこの2025年を締めくくって、願くばこの新しい年を迎えたい。皆さん今年のテーマ覚えていらっしゃいますでしょうか。今年2025年のお茶水教会のテーマは感謝でした。ぜひ感謝を持ってこの年を収めて、来たるべき2026年を迎えたいと思います。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスによって神があなた方に望んでおられることです。ところで私は思いますに、人は常に前向きでいることができるでしょうか。ずっと前向き、そんなことは難しいと思うんですね。誰しも時には弱さを覚えて前を向けない時があるはずです。私もそうです。そして私は考えますに、どうしても私たちがこの前を向けない時はあえて後ろを向く、後ろ向きになるということもあり得るんではないか、必要なんじゃないかと思うんですね。そしてそういう場合の後ろ向きというのは、ただネガティブな意味での後ろ向きということではなくて、過去に主が備えてくださった恵みを改めて顧みるための、いわばより積極的なポジティブな意味での後ろ向きであります。ぜひこのあと3日というね、2025年の終わりにもう一度この1年間を私たちは振り返ってみたいと思うんです。そしてそこに主が用意してくださっていたたくさんの恵みを改めて味わい、感謝を持ってこの年を締めくくりたいと思うんですね。ところで皆さんは先週の月曜日の今日の力お読みになったでしょうか。あの日のメッセージの中で筆者は映画ホワイトクリスマスの中の挿入歌であるアービング・バーリン作詞作曲の数えようあなたへの恵みという歌の歌詞に触れていました。数えようあなたへの恵み、これ英語だとこうなってるんですよ。 Count your blessings instead of sheep. Count your blessings instead of sheep. 実はこの歌詞の中でこんな風に歌われてるんですね。もしあなたが心配で眠れないときは、羊を数える代わりにいただいた恵みを数えよう。もしあなたが心配で眠れないときは、羊を数える代わりにあなたがいただいた主の恵みを数えよう。かつて私は眠れないときは羊を数えてはいけません、あなたが羊になりなさいという言葉を紹介したことを皆さん覚えていると思うんですが、そこに通じる内容だと思うんですね。私たちが心配で前に進めないとき、いや進めないどころか眠ることさえできないとき、究極の羊飼いである主の懐で私たちが子羊になったような気持ちでいると同時に、今まで主にいただいた数々の恵みを改めて数え直してみようではないかというわけです。そうするときに私たちは、あれもしていただいた、これもしていただいた、心に平安と余裕が出てきて、もう一度起き上がって前を向くことが可能になるんじゃないでしょうか。いよいよ今年2025年も最終盤です。1年間の主の恵みを改めて数えてみましょう。数えてみよう、羊の代わりに主の恵み。ちなみにこの礼拝の最後にほぼ毎年歌っている詩編604番、望みも消えゆくまでに、数えてみよ主の恵み、あの賛美歌を持ってこの礼拝を終わりたいと思います。詩編136編1節、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。そしてもう一箇所、詩編の103編2節をお読みしたいんですが、実はこの詩編103編2節は静岡に4つのキリストの教会を建てた女性宣教師セーラ・アンドリュース姉妹の 哀傷聖句でもあるんですね。詩編103編2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これサーラ・アンドリュース姉妹が最後に建てた沼津教会の礼拝堂にもこの御言葉が掲げられています。私たちはこの1年の最後に忘年で全て忘れちゃうんじゃなくて、むしろ思い起こしてその恵みを数えながら感謝してこの年を終わりたいと思います。さて話は大きく変わりますが、美味しそうなスリランカカレー、それがどういうわけかこの泥のついた靴になっています。美味しそうなスリランカカレーが泥のついた靴、さて一体これは何でしょうか。今から話すことですね、私は自分がしたことをひけらかそうとしているわけでは全くないので、ちょっと誤解しないで聞いていただきたいんですが、つい先日私と家内が近くのコンビニに買い物に行ったんですね。で買い物に行って帰る途中で、私はちょっとですね、必要以上にこう神経質というか、はっきり言うとやや強迫神経症的なところがあるんですよ。ですから気になると戻らざるを得ない。である程度もう家まで近くまで行ったんですが、ちょっとあれ今大丈夫だったかなと思って、ちょっと家内ごめんって言ってですね、家内の了解を得てもう一回コンビニまで戻ったんですよ。ただ戻るだけでいいんですけど、でちょっと私は大丈夫だなって安心して帰ろうと思った途中で、なんとですね、やや異様な体勢でハザードランプをつけている軽自動車を見つけました。ちょっと普通ではない止まり方をしてたんですね。でピッカッピッカッってハザードランプがついてたんです。最初私はちょっと通り過ぎたんですが、ちょっと気になってですね、もう一回課題に言って戻りました。そうしますとその車は特に大破したあたりしてるわけではないんですが、泥の中に突っ込んでたんですよ。でおそらくその泥の中で車タイヤがぐるぐる回っちゃってですね、脱出できないような状況ではないかと思いました。でどうするって、どうするも何も助けようって感じなんですけれども、一応家内に聞いたら助けようよって話で、そうだよねって言ってですね、一旦は通り過ぎて祭司やレビ人のようになりそうだったんですが、一応戻ってきてですね、見たらバンパーがちょっと破損したのも気づきました。で車窓が煙ってた、曇ってたので中に人がいるなってことが分かったんです。もしお年を召した人が気絶でもしてたら大変だなと思って、大丈夫ですかって言ったらですね、なんと30代ぐらいの若い男の人が出てきたんです。あ、すいません大丈夫ですみたいな感じでね、どうしたんですかって言ったら、いやここで U ターンしようと思ったんですが、もうすごい泥が深くてここで埋まっちゃったんです。で3時間ぐらい格闘したんですがどうしようもなくて、で今十数分前に緊急のレッカーを依頼したばっかりなんです、声かけてくれてありがとうございますってその青年は言ってました。私たちはレッカーがやってくるまでちょっとその青年と話してですね、レッカーが来たんで、あ、もう大丈夫だねって言ってその場を後にしました。ただ話している中で彼は3時間ですね、大体5時ぐらいから8時ぐらいまでそこで格闘してたんですが、で私と金谷もすでに夕食を済ませてたんですが、多分お腹空いてるだろうなと思ってもう一回ちょっとコンビニに戻って、肉まんとホットコーヒーを買ってですね、その人とレッカーの人1人しかいなかったんで、ちょっと2人分お渡ししてですね、帰ったんですけど、そしたらもうその青年が本当に申し訳なさそうに何度もありがとうございます、本当に泊まってくれてありがとうございますって言ってたのを私は思い出したんです。思い出したんですけど、そういうことがあったんですね。でなんだそれ、いいことしたのはひけらかしてるだろうって皆さん思うと思いますが、そうじゃないんです。で実はなんで私がそこで泊まったか、多分大変申し訳ないですが、伝道者として申し訳ないんですけれども、多分普段の私だったら、あ、大丈夫だよみたいな感じでね、ファーッとこういてたんだと思うんです、祭司やレビ人のように。でも私はちょっと気になることがあって今回引き返したんですよ。でその気になることというのは、遡ること、この日の一日前、私はちょっと時間があって前から行きたいと思っていたヘラディワというですね、つくば市にあるスリランカカレーのお店を一人で訪ねていたんです。ちょっと時間があったん で家内も用事があるということなんで、じゃあちょっと一人で行ってこようと思ってで行ったんですけれども、である程度事前に私携帯電話スマホじゃなくてこれなんで事前に自分で 写真でここら辺だなって目星をつけて行ったんですね。で、大体その辺りのお店近くまでは行ったんですが、結局ですね、すごく分かりづらいところにあって、目的地にたどり着けなかったんですよ。そしてぐるぐるぐるぐるその辺を回っていて、私もせっかく来たんだからと思って、ちょっと通行人の人3人ぐらいに聞いたんです。最初は子連れの赤ちゃんのお母さんで、怪しまれるかなと思いながら、もう一応車の中から、すいません、ヘラディワっていうカレー屋さん知ってますか、あ、知ってませんみたいな。で、次郵便局の人がいたんで、あ、郵便局の人だったら知ってるだろうと思って、ヘラディワっていうお店知りませんか、ヘラディワ知らないなとか言われてですね、インドカレー屋さんだったらそこにいくらでもあるよみたいなこと言って、いや、いくらでもじゃダメなんです。でも私ももうそこそこ、もうこんなことで時間かかっちゃ申し訳ないなと思って、もう別のお店で食べて帰ろうかなと思っていた矢先に、一人の若い女性が通りかかったんですね。で、こんなおじさんが若い女性にカレーごときで声かけたらまずいかなと思ったんですが、私どうしてもそこ行きたかったんで、すいません、ヘラディワってカレー屋さん知りませんかって言ったら、その女性が丁寧に、あ、すいません、ちょっとよくわかりません、ごめんなさいって言ったんですね。で、私は、わかりましたって言って、もう一回ちょっと念のため、あとさらにそこから10分ぐらいぐるぐるその辺を回ってたんですよ。それで止まって、もういい加減に別なところを入力して、このナビにね、で行こうと思ったら、で、私のこう窓を叩く人がいるんですよ。それは私が最後に声をかけた10分前にね、声をかけた女性だったんですが、なんと彼女ですね、私のことを追いかけてきたって言うんですよ。ちょうどそこぐるぐる回ってるの分かってたし、で、彼女は私のために自分のスマホで一生懸命調べてくれて、そのヘラディワを見つけてくれてたんですよ。で、私のこの画面見て、あ、ほら、ここ曲がって、ここで、このすごい分かりづらいアパートの2階でやってるんですみたいな、アパートの2階かみたいな話になってですね、で、ようやく私はそこに行って、この美味しいカレーを食べることができたんです。で、私はそんなにお年を召してない若い女性の方だったんですが、こんなおじさんが声かけて怪しむこともなくですね、本当に親切に追いかけてきてまでくれた、あ、感謝だなって、そのことが実は私は頭をよぎったんですよ。その泥に埋まった車を見たときに、おいしそうなシリランカカレーが泥のついた靴に、実はこういうことなんですね。私は何を言いたいかというと、私たちは時々後ろを振り返って、神様にいただいた恵みや感謝を力に、喜びを何らかの行動に移していきたいと思うんです。今朝はですね、先ほど山本兄弟に読んでいただきました、主イエスとゲラサの男の出会いの場面を通して、大切なことをご一緒に学んでいきたいと思います。さて、イエス様や弟子たちが向かった向こう岸、そこはゲラサ人の地という場所でした。地図で確認しますと、ガリラヤ湖の南東、かなり離れた場所にゲラサという地名が確認できるかと思います。ゲラサ地方。で、ここでいうゲラサ人の地とは、かなり広い範囲を表しているようで、ございます。ただ、一節前半の湖の向こう岸とか、11節でユダヤ人が宗教的に忌み嫌っていた豚の大群が飼ってあったということがあることから、また20節にデカポリスの地方という一連の表現などから、イエス様が向かった場所はユダヤ人の世界とは異質の、いわゆる異邦人の世界だったということが容易に伺えます。そこでちょっと考えてほしいんですが、イエス様はどうしてそんなゲラサの地へ行かれたんでしょうか。旅行に行かれたんでしょうか。おそらく広い意味では異邦人宣教のためだと思いますが、実はより狭い意味では2節に出てまいります、墓場に住み着いている汚れた霊に疲れた人の癒しと救いのために行かれたと言っても過言ではないんですね。おそらくそのゲラさんの一人の男の人のためにイエス様はその場所に行ったと思われます。それはまさに99匹の羊を置いてまでも迷子の一匹の羊を熱心に探し求める羊飼いの姿そのものではないでしょうか。効果的な宣教、効果的な伝道という観点からは、ある意味もったいないとも思えるような行動ですが、実は伝道とか宣教というものは必ずしも人数、すなわち結果や効率ではないということなのかもしれません。 と同時にある意味一人の人に対するより深い伝道が大切だということではないでしょうか。確かにイエス様はこのゲラサ人の男のみならず、以前も見たことのある長血を患った女性とか、あるいはあのスカルの井戸のところにいたサマリアの女性とか、まさに一人をこそ大切にする癒しや福音宣教を成してるんですね。ところでそんなイエス様の伝道の対象となったこのゲラサの男には悪霊が取り付いており、それはローマの6000人からなる歩兵軍団レギオンをその名前としてました。この悪霊の名前はレギオン。おそらくこれ6000人からなる歩兵軍団のことを言いますので、それだけこの男性は圧倒的な悪霊の支配、束縛の中にいたということではないでしょうか。彼はゲラサの狂人呼ばわりされ、大いなる悪霊に束縛されてなすすべなかった状態でした。しかしそんな彼が最終的にはイエス・キリストと出会い、イエス様によって癒されて悪霊の束縛から解かれて、その人間性を回復することができたんですね。それはそれは彼にとって大きな大きな喜びだったんじゃないでしょうか。多く許された人は多く愛する、多く癒されたものは多く差し出すのです。20節をご覧ください。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。彼の伝道に対する情熱を、この伝道に対する情熱、宣教熱は彼を一つところに留めておくことはできなかったんですね。彼はおそらく大勢の異邦人たちに主イエスの福音を述べ伝えたんじゃないでしょうか。ある意味主イエスは一人のゲラサの狂人を、このような貴重な働き人、まさに言うなればゲラサのパウロにするために、ここゲラサ人の地にまでわざわざ来られたんじゃないでしょうか。私はこのようなイエス様の宣教の仕方を弟子作り伝道、弟子作り的伝道と呼びたいと思います。ところでこのゲラサの男の伝道活動、宣教はその後どうだったでしょうか。マルコは何気なくその結果を記しているんですね。7章の31節以下、それからイエスはツロの地方を去り、シノを通ってもう一度ガリラ、デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞かない人を連れてきて、また8章1節、その頃また大勢の人の群れが集まっていた。これをデカポリスリバイバルと呼ばずして何と呼べばいいんでしょうか。要するにゲラサの男が宣教したことによって、その地はもうリバイバルが起きていたんですね。イエス様がいただけでたくさんの人がわーっと押し寄せてきた。ここに主イエスキリストによる救いを体験的に知った者の宣教の迫力とその結果、結実を見ることができるんじゃないかと思うんです。私たちもこのゲラサの男と同じように、イエス様がゲラサの男を導いたと同じように、まず誰か一人を導く、誰か一人に伝道することから始めたいと思うんです。いきなり辻道路に立ってですね、皆さん聞いてくださいみたいな感じで多くの人にやる、まあ、それも悪いことではないと思いますが、むしろそういうことよりも目の前のあの人、この人に私たちは福音を、御言葉を伝えていきたいんですね。そしてそれがさらに広がっていく。一個のリンゴの中にいくつ種があるかは割って数えれば容易に数えられる。しかしながら取り出されたリンゴの種一粒から将来いくつの実が出てくるかは誰にもわからない。そこには無限の可能性がある。一人の人の救い、小さな伝道にもやはりそこに主の御業が働いて無限の可能性があるんじゃないでしょうか。弟子作り的伝道にはそのような大収穫の喜びの可能性が秘められているんですね。何度もご紹介している長野牧牧師、彼は豊橋で12年間伝道しましたが、ほぼその伝道は失敗に終わったかのように見えました。たった一人のクリスチャンも生み出すことができなかったんです。 ただ一人のクリスチャンが自分の家に、転がり込んできて、結核を患っていた青年でしたけれども、このクリスチャン青年をキリストに導き続けた、ね、結び続けたことだけはこの長尾牧師がしたことでした。しかし実はですね、彼は後にこの長尾牧師が導いたその結核を患っていた青年こそは、やがて世界の大きな働きをする、世界で大きな働きをする、後の日本を代表する社会活動家にして世界的伝道者である香川豊彦になったんですね、なったというかだったんです。何が言いたいかというと、私たちが誰かを伝道したときにたった一人しか伝道できなかったと思うんじゃなくて、むしろその人がさらに誰かを伝道していく大きな働きをする可能性があることを信じて、私たちはまず目の前の誰かに伝道していきたい。イエス様の伝道はそういう伝道だったということを改めて覚えたいんですね。さて本日の箇所の主人公と言ってもいい汚れた霊に疲れた人、先ほども申しましたようにゲラサの狂人などと呼ばれたりする彼ですけれども、彼は悪霊に取りつかれ墓場を住みかとせざるを得ない境遇の中で、怪力を発揮しては人々の手に負えない、どうしようもない存在だったようです。彼自身も悪霊に取りつかれてしまっているわけですから、もうなすすべなしだったと思います。ゆえに五節にありますように、夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。主イエスが名は何というかと聞くと、この悪霊はレギオンだと答えました。先ほども言いましたように、レギオンとは元来6000人からなるローマの歩兵軍団のことで、おそらくこの男性が圧倒的な悪霊の影響下、支配下にあったことが伺われます。ちなみに余談ですけれども、あのレジオネラ菌、食中毒を起こすレジオネラ菌もこのローマの歩兵軍団レギオンから命名された細菌なんですね。その細菌によってローマの歩兵軍団が壊滅的な被害に遭った、ね、そこからレギオン、ね、そういう名前からレジオネラ菌。それはさておき、主イエスはこのレギオンという名を持つ圧倒的な悪霊の影響下、いわば悪霊の多重債務を背負わされていたゲラサ人の男からその悪霊を追い出したんです。15節には彼が着物を着て正気に帰っている様子が記されています。圧倒的なもう6000人分ぐらいの悪霊に取りつかれた男がイエス様によってそれが追い出されて正気に帰っている、このことは本人にとりましても周囲の住民にとりましても大変いいことだったんではないでしょうか。しかしながら実はそう単純には一件落着とはいかなかったんですね。なぜならばそこには問題がありました。何を隠そうその悪霊が追い出されるにあたりまして2000頭の豚が犠牲になっているんです。今日は飛ばしました場所をもう一度皆さん見てください。17節にはこう記されています。すなわちすると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。確かに貴重な家畜である豚2000頭を失った住民たちの損失は少なくありませんでした。しかしながらこれもっとより長い目で見た場合に、一人の人が癒されて救われたという事実、その後のリバイバルへの展開を考えたときに、住民たちの判断は果たして正しいと言えるでしょうか。残念ながらゲラサ人の地の住民は目先の利益のために永遠の救い主を失ってしまったと言わざるを得ません。私たちもこのことをぜひ吟味したいと思うんですね。時に私たちは目先の利益を優先するあまりにもっと大切な永遠の恵みをおろそかにしてしまうことはないでしょうか。ここで決して見逃したくないことは、この一人のゲラサの男に取り付いた悪霊レギオンの代償はとてつもなく大きかったということです。何を隠そう、それは豚2000頭分の損失を表しています。私たちの罪の代償の大きさをもこれは表しているんじゃないでしょうか。私たちの罪はそう簡単には許されるものではありません。古代の最大の神学者アウグスティヌスによれば、罪は決して許されないもの。 ゆえにそこには必ず代償が要求されます。それが罪から来る報酬は死であるという言葉です。私たちはそこに永遠の死が本来だと要求されるんですね。しかしながら幸いなるかな、神様はそんな私たちを深く深く憐れみ、私たちの支払うべき永遠の死という代価の代価として、その罪なき一人子イエス・キリストを私たちの代わりに十字架に差し出してくださいました。何度か触れております映画パッション、あまりにも残酷な主イエスの受難の場面、イエス様の十字架の死の場面のゆえに心臓麻痺で亡くなってしまった方がいたというほどです。誰もが目を背けたくなるような惨状、しかしそこにこそ私のあなたの罪の大きさ深さが如実に表されているのではないでしょうか。神の御子があそこまで苦しまなくてはならなかった、私たちの罪の大きさ深さ、そんな桁外れの罪が許された、桁外れの許しが私たちに注がれている。私たちは改めて一旦立ち止まって、そのことをもう一度受け止めて感謝したいと思います。あのゲラサの男はとてつもない悪霊から解放された喜び感謝のゆえに宣教への思いを爆発させたんです。まさにそれがゲラサの男の福音宣教の起爆剤、原動力、モチベーションとなったのではないでしょうか。私たちも私たちの本来許されたる罪を許されたことを改めて考え直し覚え直して、その感謝や喜びをクリスチャンとしての使命としての福音宣教伝道の力、弟子作りへの行動にしていこうではないでしょうか。私たちが自分の救いを感謝と感動を持って受け取り直すこと、それが福音宣教勝利の方程式に他なりません。人を真に動かすものは何か、それは脅しでもなく見返りでもない深い感動感謝である。私たちを新しい福音宣教へと送り出す、そんな救いの感動を感謝を、この説教の後の主の食卓で私たちは改めて受け取り直したいと思います。そしてまた少しだけ視点を考えてみるならば、このデカポリスリバイバルを巻き起こしたゲラサの男の宣教は、まさに主イエスに悪霊を追い出していただき癒されたという恵みへの感謝喜びの応答に他ならなかったということを私たちは知る必要があるんですね。まさにゲラサの男はイエス様による癒しと救いに感謝し、その感激を福音宣教の力に、喜びを福音宣教という行動に表していったのではないかと思うんです。私たちもこの1年間もう一度振り返って感謝して、それを新たな2026年のクリスチャンとしての使命、福音宣教の起爆剤にしたいと思います。ずいぶん前の話ですが、アメリカでこんなことがあったそうです。一人の医学生、いわゆる将来医者になる学生が夏休み、学資を稼ぐためにメリーランド州の田舎を一台のリヤカーを引いて、そこにたくさんの古本を積んで、一軒一軒をその古本を売り歩くことで、まあ、お金を稼ごうとしていたようです。まあ、今から100年ぐらい前の話ですね。一人の医学生が、まあ、お金かかりますので、少しでもお金の足しに、学資の足しにしようと、自分で町で購入した古本をリヤカーに積んで、比較的家がまとまっている田舎をリヤカーで一軒一軒巡って古本を売り歩いていたってんですね。まあ、夏休みですから真夏です。照りつける太陽に目がくらみ、いわゆる日射病、熱射病のようになってしまったそうです。やがてフラフラになりながら見つけた一軒の家をノックしますと、そこには10代の少女しかいませんでした。少女が言うには、家は、まあ、お母さん一人、娘一人で、生活は厳しく、母は今仕事、自分はその留守を守っているということでした。とても余裕がないので古本は買えないということだったんです。もちろん了解した医学生は、ただ少しだけ休ませてください、もし差し替えなければ一杯の水をくださいということだけお願いしました。 するとこの少女はさっと行って、このいわゆるシンクでですね、水を汲もうと思ったんですが、そこに帰ってきたお母さんと夜飲むことになっていた冷たく冷やした牛乳があることを知るんです。でこの女の子はですね、ちょっと躊躇した後にその冷たい牛乳をコップに注いでこの医学生に差し出したんですね。やがて医学生はその感謝とともに、貧しい家庭だということが分かりましたんで、むしろその牛乳結構高価なものでしたから、当時お金を払おうとしたんですね。そしたらその女の子が、結構です、母から全ての人に親切にしなさいと言われてますから、お金は結構です、むしろお仕事頑張ってくださいと後押しされたって言うんですね。この医学生はその少女の顔をまじまじと見ながら、優しい人がいるもんだな、感謝してその場を後にしたそうです。それから十数年の歳月が流れました。医学生はある大きな病院の外科部長にまでなってました。ある日、そんな彼が診察の合間に自分の担当の科ではない病室を見回っていたところ、ある一人の女性が、人道的な意味で最低限の治療はなされていたものの、貧しさゆえにより積極的な治療がほとんど行われず、ほぼ放置状態の女性をベッドに見つけました。その顔の面影に彼は以前会ったことのある人だということが思い浮かんだんです。記憶をずっとこう辿っていくんですね。その時に彼は思いつきました。あ、そうだ、この女性こそあの私に冷たい一杯の牛乳をくれたあの少女のはずだ。彼は外科部長という権限があったんでしょうかね、カルテを調べました。住所から特定したところ、自分が確かに夏休み古本を売り歩いた地区の住所がそこに記されてました。やがてこの女性は今でいう集中治療室 ICU のようなところに移されて、当時、今から100年前ではありますが、当時の医学の粋を集めた積極的な治療がなされました。いい薬が投与され、彼女はみるみる良くなり、まもなく退院にまでこぎつけたんですね。しかしこの女性には大きな不安がありました。それは彼女が依然として貧しい生活を送っており、早く退院して抱えていた借金を返済しなければならなかった方からです。と同時に、これだけ積極的な治療がなされたからにはかなりの医療費を請求されることが予想されたからです。不安を隠さない彼女がナースにそのことを伝えますと、ナースは請求書を持ってきてくれました。するとなんとですね、その請求書には治療費、入院費、薬代などその合計金額たるや、彼女が一生働いても返すことのできないような莫大な金額がそこに記されていたというんです。やっと治って退院かと思えば天国から地獄、退院と聞いて喜んだものの束の間、彼女は一気に悲しくなり泣き伏してしまったそうです。とても払い切れない。そしてひとしきり泣いた後、もう一度彼女はその請求書を眺めてみました。もちろん変わってはいませんでした。ただ最初に見たときにあまりの金額に焦って見過ごしていた一行があったんですね。そしてそこにはこう書かれていることを彼女は気づきました。あの一杯の冷たい牛乳により全額支払い済み、医学博士ドナルド・ A ・ケリー、あの一杯の冷たい牛乳により全額支払い済み、医学博士ドナルド・ A ・ケリー、そう、元医学生現大病院の外科部長ドナルド・ A ・ケリーは、あの時体験した一人の少女の優しさ、あの一杯の冷たい牛乳のゆえに、その感謝と感動あふれる喜びを決して忘れることはなかった。彼は助けられた者の応答、感謝、責任としてこの女性に多少の犠牲を払いながら、そういう感謝を表したんですね。その感謝が力となって、大きな犠牲を払ってでもその女性を助けたいとの一心でこのような行動に出たんじゃないでしょうか。私たちも 救われた者として救いの恵みに感謝し応答しつつ、クリスチャンの使命としての伝道福音宣教に喜んで出てまいりたいと思います。目の前のあの人、目の前のこの人を救いへと導きたい。ぜひ私たちの感謝を力に、喜びを行動にいたしましょう。あのゲラサの男のように。そのためにも私たちはまず救いの原点に立ち返る必要があります。繰り返しますが、この後行われるこの主の食卓こそ、私たちクリスチャンが何度でも立ち返る原点ではないでしょうか。私たちがどんなことを主にしていただいたかをもう一度体験するのがこの主の食卓です。いや、今日の野口さんの説教長かったなって一息ついてる場合ではないんですね。むしろここで集中して、私たちは自分に何がなされてるか覚えて行動したい。最後に問いかけます。ゲラサの男とは誰でしょうか。それはまさにあなたであり私なんですね。ありがとうございました。